さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週のポッドキャストは DLS ポッドキャスト4周年ということで、お祝いのおしゃべりポッドキャストでしたが、いかがでしたでしょうか？まだ聞いていない人は今日のポッドキャストの後に戻って聞いてみてください。さて、そこでもお話したけれど、試験的に毎月最後のエピソードではリスナーの皆さんからもらった質問にポッドキャストで答えようなんて思っています。質問は hello@dancerslifesupport.com に送ってもらうか、 DLS の SNS にダイレクトメール、もしくはハッシュタグ愛さんに聞いてみようと私をタグ付けして教えてくださいね。さて、今日はレッスン音楽についての記事をピックアップしました。9月セミナーの一つに表現力セミナーがありますね。キッズは素晴らしく人気でキャンセル待ちがたっぷり出ていますが、ティーンはまだ1、2名ご招待できるのかな、このポッドキャストをレコーディングしている時点のお話ですが。そして教師のミニ講座はまだ空きがあるんです。やっぱり指導者が表現力までレッスンで指導できないと、キッズやティーンセミナーに来てくれた子たちが地元のスタジオに戻って練習することはできないと思うんですね。 DLS の教師用セミナーは常に2日以上なので、今回のミニ講座は忙しい先生でも受講が楽かなと思って作ってみました。今日のピックアップはバレエの表現力とは切っても切れない音楽について、先生はもちろん自分でレッスンの時に気をつけられる部分でもありますので、一緒に勉強していきましょう。では本文です。レッスン音楽のあれこれ。レッスンで使う音楽、素敵な音楽を使うと心が弾むし、聴いたことがない CD はレッスンが新鮮になりますよね。だけどこういうメンタル的なこと以外に音楽選びはもっと難しい。これについて1月のバレエ講習会を行っている時にたくさん質問されました。バレエ講習会をしている時にどうやって選曲しているのですかと。そして今年の名古屋のセミナーでも。なので記事にしちゃいましょう。レッスン中に使う音楽はとってもとっても大事です。以上。それじゃあ意味がないので、なんで大事なのか。変な注意は無視できるし、難しい振り付けはアレンジできるけど、レッスン上で流れている音楽は無視することができないのです。絶対的なパワーがあるわけですよ。このパワー、うまく使ってあげると踊りを助けることになります。だけど失敗するとダンサーのテクニックに響きます。本当よこれ。テクニックが少し劣っていても音楽性があるというのはプラスです。そして踊っている時の音楽性って育てられるのです。踊っている時の音楽性って動いている時に音に合わせて踊るってことでしょ。だからね、運動能力なんですよ。ということで、小さい時から育ててあげたいエリアなんです。たとえ彼女たちがバレエダンサーにならなかったとしても、絶対にマイナスにならないでしょ？そっか、大切なのか。だけどどうやって音楽を選ぶの？ということで、いろいろな落とし穴を見た後に選曲のヒントを見ていきましょう。落とし穴その1、知ってる音楽。ウォーキングに行くときに音楽を聴いてると、それに気を取られてあっという間に時間が過ぎていたなんてことありません？または運転しているときに CD を聴いてると飽きないとか。これがね、いけないの。なぜかというと、レッスン、エクササイズに注意を払っていないということになるから。それじゃあ何のためにレッスンしているのか分からないですよね。よって教師として音楽を選ぶとき、生徒が集中しやすいものを選んであげるという配慮が必要です。このエリアだけは生徒は逃げられないから、音楽を選ぶには気をつけていきましょう。例えばジブリとかディズニーをアレンジしたもの。これはね、やめた方が無難です。大人でもタイタニックのテーマ曲が流れたら、最初に頭に浮かぶことはタイタニックなんですよ。4話の白鳥のイントロを聴いただけで体が動くとか、そういう感じで音楽と感情は強く結びついているから、生徒が集中できるわけないじゃない。特に子供だったら、特にレッスン全てが映画の曲だったら、考えていることは雪穴かもよ。振り付けとか注意とかレリゴーされちゃったら困るんです。落とし穴その2、アレンジしすぎている曲。テンポの取りづらいものは上級者には素敵ですが、音通りに踊れない子たちがクラスにいる場合避けましょう。音の取り方をしっかりと指導していない先生が多いことには驚きます。これは振り付けの一部だから、この子は音楽性がないという前にしっかりと音の取り方を教えているのか注意してみましょう。そうするとテクニックと音の取り方が自然と身についてきます。例えばデベロッペで上げる足をいつのカウントで上げるのかが体に入っていれば、ぐずぐず軸足を探している暇がなくなるから、いやおうなく体が強くなります。この部分はアダージョについての記事でもお話ししました。また10手で強く足を出し、強く5番に戻してくるという練習ができている子は、アレグロで強い足を使えるようになるのです。落とし穴その3、音楽をダンサーに合わせてテンポ調整。ほとんどのスタジオで音楽のスピードを変えられる機材があります。 これ自体に問題はなくって、難しい振り付けを始めた時に最初はゆっくりから始めたいのかもしれないし、同じ振り付けでもテンポを変えることで難易度を変えたりできます。ただ普通のレッスンしている時にそれはどうだろう。音に合わせて踊ることもテクニックの一つだし、早く動く筋肉を鍛えるためには早く動く練習をしなければいけません。ゆっくりな音楽だったらそれに耐えられるだけのキープ力、そしてバランスを崩してもその音楽を使い切るだけの応用力が必要。生オーケストラはいつも同じテンポではありません。バレエ学校での最終試験でパキータのソロを踊ったのですが、ピアニストがイタリアンフェッテのところで急にゆっくりになってしまって、でも試験だからその音通りに踊れないと意味がないんですよね。学校公演のオケも時々ひどいテンポだったり、オーボエのソロで失敗したり、生舞台ですから何があるかわからない。それに対応できるように準備もしておきたいものです。落とし穴その4、レッスン中に音楽への注意がない。注意されなくてできるんだったらみんなプロになってます。プロになってもダメ出しされるんだから。だとしたらね、音楽に対しての注意がないっておかしくないですか。確かにテクニックは大事だけど、テクニックができても音に合ってなかったらバレエじゃありません。32回転回れても音に合ってなくて回転全てが均等に動いていたら見てて歯がゆくありません。それと一緒、バレエのテクニックを練習するということは振付家の意図に沿って、レッスンの場合ここは教師だけど、音楽に合わせて舞台に使えるテクニックを練習するということだから、8カウント目でピルエットから5番ポジションに降りるのか、8カウント目でピルエットのルチレをキープするのか、7カウント目で4番ポジションに降りて8カウント目で後ろ足を単手でリエードに伸ばすのか、正解不正解を探しているのではなくって、上に上げた全ての音の取り方で違う練習をしているということは頭に入れておきたいですよね。わからない人のために今3つ上げたんだけれども、それは上から回転コントロール、軸足、ジェスチャーレッグのコーディネーションをやっているのか、回転コントロール、軸足、ジェスチャーレッグのキープ力をやってるのか、回転コントロール、ここはちょっと早くなりますね、7カウントで回らなきゃいけないから、次の踊りにつなげる重心移動を練習してるのか、精度に足りない部分を考えたらレッスンプランが作りやすくなるでしょう。ヒントその1、 CD 通りに音楽を使わなくてもいい。たくさん音楽を変えてあげたいけれど、バレエの CD って高い。そうなんですよね。だけどゆっくり単純の音楽をプリーに使うこともできたら、アダージュにも使えるし、カフライズのようなレッスン中強化エクササイズの時の BGM にもなる。そしてポアントレッスンの最初の方に行うウォームアップルームにもよく使えます。フォンジュのエクササイズをプチバットマンの音楽で行うと、もちろん動きが速くなります。速い動きでフォンジュイコール片足ルールができなければジャンプやセンターで使えません。このようなこともバーレッスンで練習できちゃいますよね。センターのグランアレグロは他の音楽に比べて長くなっています。これを使ってグランバットマンを行ったら、体力をつけるだけではなくダイナミックな動きの練習もできると思いませんか。グランアレグロって大体ドラマチックな音楽ですから。ヒントその2、最近のツール iTunes や Amazon をチェック。最近は CD1 つ買わなくても1曲ずつ聴いて選んで購入することができるんですよ。知ってました？そうすれば今の CD コレクションに足りないエリアだけ変えてとか、発表会用に向けての特別練習用とか購入できるわけです。上に挙げたアレンジの難しすぎる曲、これも一つぐらい購入しておいて、普通の音楽とアレンジ曲で同じ振り付けを踊ってみたらどうでしょう。音楽によってどれだけ踊りが変わるのかを体験するいい練習になると思いますよ。いかがでしたか。セリフのないバレエでは音楽と動きが一体化することで表現力の幅が広がります。まずは次回のレッスンで音楽に対して少し意識を持ってみましょう。ではまた来週のポッドキャストでもレッスンに使える表現力についてお話ししていきます。私に質問がある人はメールするのを忘れなく。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。